地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは副鼻腔炎です。講師として草津立東医師会理事で小垣耳鼻咽喉科院長の中西和子先生に来ていただきました。中西先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは副鼻腔炎です。副鼻腔炎はよく聞く病名ですが、そもそも副鼻腔というのは先生一体何なんでしょうか？
はい、私たちの顔の骨はいくつもの形の異なる空洞で構成されています。鼻の穴の奥には喉につながる鼻腔と呼ばれる空間があります。この鼻腔と隣り合うように骨で仕切られた空洞がいくつかあります。それらが頭の骨の一部を構成しているのですが、鼻腔と隣接しているので副鼻腔と呼び、鼻腔を取り囲むように存在しています。
なるほど。
副鼻腔は大きく分けると4つの空洞に分類されます。
はい。
額の裏側が前頭洞、両頬の裏側にあるのが上顎洞、両目の間の裏側には歯骨洞、さらに奥の方には長頸骨洞があり、これらの空洞を総称して副鼻腔と呼んでいます。
私たちの顔にはそんな空洞があるんですね。その副鼻腔はどのような働きをしているんでしょうか？
副鼻腔は頭の重さを減らすとともに、声などの音の共鳴器の役割や温度遮断器の役割を持っています。
では本題に入りますが、副鼻腔炎はどのような病気でしょうか？蓄膿と同じでしょうか？その原因や症状などを詳しく教えてください。
わかりました。副鼻腔炎は鼻腔とそれに続く副鼻腔の病気で、急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎に分類されます。副鼻腔はもともと無菌ですが、小さな開口部で鼻腔とつながっているので細菌が入りやすく、炎症が起こりやすい場所です。炎症が起こると副鼻腔は空洞ですので、中に膿がたまることが多いのです。急性副鼻腔炎は細菌感染が原因で起こります。急性に発症し、発症から4週間以内の副鼻腔の感染症のことを言います。主な症状は鼻づまり、臭い鼻汁、後鼻漏、咳といった呼吸器症状です。匂いがわからなくなったり、頭痛、頬の痛み、顔面圧迫感などを伴うことも多いです。一方の慢性副鼻腔炎は通称蓄膿症と言われています。急性副鼻腔炎を何度も繰り返すなど、副鼻腔粘膜の異常が原因で起こります。急性副鼻腔炎と同様の呼吸器症状が3ヶ月以上続くものを言います。ポリープができることもあります。
咳が長引いている場合、副鼻腔炎が原因ということもあるんでしょうか？
はい。気管支炎や喘息と並んで長引く咳の原因になる代表的な病気です。主な症状である後鼻漏、つまり鼻汁が喉に流れるので喉を刺激して痰の絡んだ咳が出ます。小児の急性副鼻腔炎のガイドラインでは、鼻づまりや鼻汁よりも痰の絡んだ咳が代表的な症状に挙げられているぐらいです。
副鼻腔炎は日常でよく見られる病気なんでしょうか？
急性副鼻腔炎は 鼻や喉のウイルス感染に引き続いて起こりますので、耳鼻科の外来ではよく見る病気です。特にインフルエンザや風邪の多い季節はよく見る病気です。
もし副鼻腔炎かなと思ったら、どのような検査が必要になりますか？
診断はまず鼻腔内の状態を見るのが優先です。前鼻鏡または内視鏡で鼻腔、特に副鼻腔の開口部を観察すると、大抵は診断がつきます。確定診断にはレントゲンや CT が有用です。
次に副鼻腔炎の治療についてですが、急性と慢性では治療方法が異なるんでしょうか？それぞれ詳しく教えてください。
わかりました。まず急性副鼻腔炎は風邪に引き続いて起こる細菌感染症です。ですから原因になっていると思われる細菌に対し、適切な抗菌薬を服用することが重要です。鼻汁を排出するために鼻腔につながる副鼻腔開口部の処置、ネブライザー治療も有用です。次に慢性副鼻腔炎の治療ですが、3ヶ月程度のマクロライド系の抗生物質の少量長期療法が有効です。去痰薬や漢方薬を併用することもあります。急性副鼻腔炎と同様に副鼻腔開口部の処置、ネブライザー治療も行います。この治療が無効であった場合、手術的治療を行います。
もし手術が必要になるというと、どのような手術を行うんでしょうか？顔に傷が残るんでしょうか？
最近は内視鏡を用いた手術が主流です。鼻の穴から内視鏡と手術器具を入れますので、顔に傷がつくことはありません。内視鏡で観察しながらポリープや病的粘膜の除去などを行います。軽症の場合は入院しないで外来での手術も可能になりました。
妊娠している場合、治療はどうされるんでしょうか？
まず副鼻腔開口部の処置、鼻汁を排出する処置を優先します。頭痛など症状が重い場合は、妊娠していても服用できる抗生物質を処方します。
鼻水を垂らしているお子さんを時々見かけることがありますが、あれは副鼻腔炎でしょうか？ドロッとした緑色の鼻が出たら、抗生物質を飲んだ方がいいんでしょうか？
鼻づまりで口で息をしているとか、夜が寝苦しいとか、鼻水が喉に落ちて喘息を悪化させているなど、生活の質を下げているようでしたら対処が必要です。慢性的な鼻づまりは思考力の低下や情緒不安定などを引き起こします。まずは鼻をかむ、鼻汁の吸引など、鼻水をためないように局所の処置を優先して行い、それでも症状の改善が見られない場合は、適切な抗生物質や去痰薬を適切な期間使うことが必要だと思います。子どもの副鼻腔炎は大人に比べて治りやすく、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、その多くが治っていきます。家庭ではタンパク質やビタミンなど栄養に気を配り、清潔な生活環境、受動喫煙に注意することも大切だと思います。
症状が軽いので放っておいた場合、どのような経過をたどりますか？自然に治ることはありますでしょうか？また命に関わることがあるでしょうか？
軽症の副鼻腔炎は10日以内に自然治癒すると考えられており、特に治療せず自然経過を観察することが推奨されています。脳性鼻汁が10日以上続く場合や、5日から7日後に頭痛、鼻づまりなどの症状の悪化がある場合は、医療機関を受診してください。最近はめったに見かけなくなりましたが、副鼻腔炎が悪化した場合、目や頭の合併症を起こすと命に関わることも考えられます。
再発することは多いんでしょうか。どれくらいの割合で再発しますか。
再発の割合は分かりませんが、再発には鼻副鼻腔の形、感染、アレルギーの有無、生活環境、遺伝などのいろいろな要因が関わっています。感染については、集団生活をしている小児、その小児と同居する家族は罹患しやすいと思います。
他の病気との因果関係のようなものはありますか。例えば糖尿病とか。
はい、糖尿病や喘息などの呼吸器の病気の合併が難治性、反復性の原因になっていることが少なくないとされています。
副鼻腔炎の合併症にはどのようなものがありますか。
副鼻腔炎の主な合併症は目の合併症と頭の合併症です。目では眼下内脳瘍、眼下放送炎、頭の合併症では髄膜炎や脳脳瘍といった疾患が挙げられます。小児、特に10歳代の男子に多いと言われています。
いびきがうるさいのは副鼻腔炎と関係がありますか。
はい、はい、いびきは上気道が狭くなって起こる睡眠中の呼吸雑音です。副鼻腔炎は鼻の中に鼻汁がたまったりポリープができることにより鼻の中が狭くなりますので、いびきの原因の一つになります。
副鼻腔炎にならないようにするにはどのような予防法がありますか。
難しい質問です。やっぱり風邪をひかない、こじらせないということですかね。最近増えている花粉症などのアレルギー性鼻炎のコントロールも大切だと思います。
鼻うがいというのがあるそうですが、それはどのようなものなんでしょうか。効果はあるんでしょうか。
鼻栓とも言われ、鼻の中を水で洗って細菌や鼻汁を外に出す方法のことですね、
うん、
最近は市販で使い勝手を良くした器具も売られています。鼻汁を排出する方法として医療の現場でも昔から行われていました。鼻汁、鼻づまりのコントロールとして家庭で行うのはいいことだと思います。ただ注意することがあります。注意点は3点。1つは体温ぐらいの生理食塩水を使うこと。2つ目は洗った後あまり強く鼻をかまないこと、だけどしっかり水を出してしまうこと。最後は1日1回にしておくことです。
はい、わかりました。では最後になりましたが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
先ほどお話しした副鼻腔炎以外に、副鼻腔心筋症、姿勢上顎動炎、そして最近患者さんの数が増加し重症例は難病にも指定されている好酸急性副鼻腔炎などがあります。それぞれ適切な治療法が違いますので、副鼻腔炎かなと思ったらお近くの耳鼻咽喉科を受診してみてください。
中西先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会理事で小垣耳鼻咽喉科院長の中西和子先生にお話を伺いました。